それでは横浜マイスターの特集からです。横浜市では市民の生活文化に寄与する優れた技能職者を横浜マイスターに選定しています。今回ご紹介するのはオープニングでも言いましたが鉄道模型製作の稲見幸雄さんです。先日仕事場に行ってお話を聞いてきました。さあ今日は稲見さんの仕事場にお邪魔しています。こちらにはですね金属加工の機械ですかね、削ったりプレスしたりするものがずらりと並んでいる。奥には木の作業台がありまして、その前の棚にはね細かいパーツがたくさん入ったものが並んでいます。さあそれでは稲見さん、改めて今回は横浜マイスターの受賞おめでとうございます。
どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
まず受賞のお気持ちから教えてください。
そうですね、横浜マイスターにこう選ばれてですね、今までなかなか鉄道模型という職種をですね、選んでいただく機会はなかったようなので、今回鉄道模型という形で選んでいただいて、こういう形の仕事に従事している私としては非常に嬉しかったですね。はい。
はい。では、その横浜マイスターの制度についても伺っていきたいんですが、ここからは横浜市経済局雇用労働課の泉沢俊介さんです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
まずはこの横浜マイスター制度、どういったものなのか教えてください。
はい。横浜市では平成8年から市民の生活文化に寄与する優れた技能職者を横浜マイスターに選定しています。横浜マイスターは市の技能職者の代表として、技能職の更新育成及び貴重な技能の継承を行っていただいております。これまで28年の間に延べ70名の方がマイスターに選定されています。ちなみに第28期となる今年度、本日ご紹介する鉄道模型製作の稲見幸雄さんと美容師の吉永則明さんのお二人が厳正なる選考の結果、横浜マイスターとして選定されております。
はい。稲見さんのこの鉄道模型という制作のジャンルは初めての受賞になるんですか？
はい、初めてでございます。鉄道模型制作という初めてのジャンルでのマイスターに選定された方で、一般的な鉄道模型のサイズである N ゲージよりもかなり大きな O ゲージ、OJ ゲージの真鍮製鉄道模型を制作されています。
はい。ありがとうございます。では、詳しくね、稲見さんにその作られている模型、どんなものなのかっていうところもね、伺っていきたいなと思うんですが、では、今日お邪魔している稲見鉄道模型製作所の簡単な歴史から教えてください。
はい。私はですね、二代目なんですね。はい。父親が、創業しまして。戦後すぐですから、1946年に、創業しまして、最初は稲見製作所という形で始まったんだと思います。はい、それは東京のですね、目黒、駒場ってとこなんですけども、そしてその後にですね、横浜の大倉山、そういって今ここにあります神大寺に、移ってきてます。ですから3箇所目ってことになりますね、この工房は。はい。
開業当時はどういったものを作ってたんですか？
開業当時はですね、戦後すぐなんですけども、アメリカ兵がですね、単品で製造を依頼されたものを、作って収めるというようなことを繰り返したわけですね。で、そうこうしているうちに、輸出産業って形になってきますので、数十台単位で作って、それをアメリカに輸出するというような形でしたね。はい。
稲見さんはきっとお子さんの頃からもうお父様が作業されているのを見てたと思うんですが、はい、この道何年ぐらいになりますか？
私は、26ぐらいの時に入りましたので、はい、今72ですから、46年とかそんなとこですか？
はい。
はい。はい。45年ぐらいのとこですね。はい。
でもお子さんの頃からちょっと手伝ったりもしてたんですか？
そうですね。はい。やはり小学校高学年ぐらいから少しこうできますので、うん、はい、中学生ぐらいになるとそこそこできるようになるというような感じで関わってはいましたね。手伝ってましたね。お小遣いもらってましたよ。
こちらには稲見さんが作られた鉄道模型が展示されているんですけれども、いわゆるね、皆さんがよく知っているジオラマとかで見るような N ゲージの小さな鉄道模型よりも、これかなり大きいタイプで、10センチ、15センチぐらい高さありますかね。で、真鍮でできているということで、かなりずっしりとこう、重厚感のある作りとなっています。先ほど泉沢さんの方から O ゲージ、OGA ゲージというキーワードも出ましたけれども、どういった特徴があるんですか？
ですね、O ゲージはレール幅が32ミリ、うん、OJ はレール幅が24ミリ。まあ、O ゲージは新幹線。こういって、まあ、24ミリの方は、まあ、ある意味の JR、在来線、東横線とか、そんな感じですね。ですから、それを45分の1で作ってる、縮尺ですので、やはり大きい存在感みたいなものは、あると思いますね。はい。
この O ゲージ、OJ ゲージのこう N ゲージにはない魅力ってどういうところですか？はい。
やはり45分の1サイズっていう大きい模型になりますので、人の目から見てですね、かなりこう細かいところまでわかる。ですからそれを再現することができるということですね。はい、これで実際に、その、動かすことが、動かすことをしますので、はい、そういう、駆動関係みたいなものも本物と同じようにですね、作ることができる。モーターの乗せ方とか、そういうことも含めてですね。はい。はい、
なるほど。本当に模型の周りに細かいパーツが並んでいるんですが、もう私の爪の先みたいなナットとかね。はい、もうミリ単位のパーツがあるんですが、はい、これ1台作るのにどれくらいパーツを扱うんですか？
ですね、電気機関車で、だいたい、170種の1400点ぐらい。
1400点。
はい。で、蒸気機関車の方で、230点の700点ぐらい。のパーツが使われていると。のが大体標準的な、もの、製品になりますね。はい。はい、
完全受注生産っていうふうに伺ったんですけれども、大体1個作るのにどれくらいかかるんですか？
はい、ですね、本当に1台で取り掛かれば、1ヶ月半とか2ヶ月ぐらいで、出来上がる、ことにはなるんですけども、はい、実際はやはりパーツ点数が多いので、それをやっぱり揃えたりすることで少しこう、やっぱり時間差が出ちゃうので少し待って、また止まったりもしますので、実際はやっぱり3、4ヶ月というような時間はかかりますね。それで他の仕事もうちやってるんですね。やはり修理だとか、あとパーツの分配だとか、そういうものはありますので、そういうのが並行してこう動いてるので、なかなかその短い周期で納品するっていうのが難しい。大概の場合は、半年から一年ぐらい受注してからですね、納めるまで時間がかかるという形ですかね。はい。
それだけ手間暇がかかっているということですけど、お客さんはどういった方が多いんですか？
お客さんはやはりですね、かなりやっぱり、年配者の方は多いことは確かです。はい。やっぱり価格的にも、決して安くはないので、やはり、どうしても、そうですね、50代、60代、70代というような形になってしまってますね。はい。
価格は大体おいくらぐらいですか？
大体60万からですね、70万、もうちょっといくかなぐらいのとこですかね。はい。はい、
なんか皆さんはどういった思いでこれを注文されるんですかね？
ああ、そうですね。やはり昔これに乗ったとか、はい、これに、引っ張られて、こう、はい、上野駅に到着して、集団就職できたとかね、いうような思い出があると。はい、うん、それで、この頃の電気機関車だと、みんなこう、EF57 の何番、7番だとかついてるわけですね。はい、で、やっぱりその、号数っていうのが、やっぱりこだわられるんですね。はい、で、今みたいに何百両もないわけですよ。うん、せいであっても一つの機種で2、30両ですから、はい、番号が特典についてます。それで、その客車を引いて、こう入ってくるわけですから、まあ一応残るわけですよね。だからそれを、退職記念で、注文してもらったってのありましたね。やっぱりそれはかなり、記憶にある、仕事の一つでしたね。は
い、すごい素敵なお話。もう本当にね、自分の思い出の一車両を作ってほしいっていうね、感じなんですね。はい、 稲見さんがこのお仕事をされてて、やりがいを感じるのはどんな時ですか？
はい、あ、やはりそういうようなこう思い出のあるものをですね、まあ、作って、納めて、まあ、喜んでもらえた。うん、そういう時は、やはり、あ、よかったなと思いますね。あと、やっぱり、鉄道模型っていうのは、こう、まあ、見る、集める楽しみ。あと、こう、動かす楽しみ。それと、あと、作る楽しみってもありますので、そういうものを、やはり、こう、提供できた時、お客さんが喜んでもらえると。いうことは、よかったなと思いますね。そういう時は。はい。
逆に大変なところっていうとどういうとこですか？
そうですね。やはり、今まで動力装置っていうのは動かす装置とかもいろいろな、まあ、やり方があるんですけど、うん、そういうものがやはり、新しい技術なり新しいモーターとかが手に入ることで、再現できるっていうことは当然、生まれてくるわけなんですね、はい、でもそういうものを、まあ、新しいものを作ってやっぱりちょっと大変なんですよ、いろいろと見てね、うんはい、ですからそういうものがうまく再現できたとき、うん、こっちがこうこうこうでお客さんの要望を聞くわけですけど、はい、お客さんの要望を聞いてこうこうこうでこうなって、はいまあ、それってまあなるべく本物に近づけられたときってことになりますかね、はい、模型ですので、はい、
もう皆さん思い入れのあるものですからね、きっとすごいこだわりがあって細かい ね、はい、注文をされてくるのかなとも思います。
そうですね、はい、
ぜひね、今後の夢展望についても教えてください。
はい、今後ですね、今年横浜マイスターにですね選んでいただきましたので、まあちょっと今まではやはりこの、まあ、鉄道模型っていう世界の中でまあやってきてますので、やはりマイスターっていう形で何かこう違うところにこうですねアピールできれば、それで鉄道模型っていうのはまあこういうもので、それでまあ横浜のこういうところでも作ってんだよっていうのが分かって、で少しでもこう鉄道模型にですね興味持っていただけるとありがたいなというふうに思います。
はい、はい、さあぜひですね、来週末にはそんなね稲見さんの鉄道模型をね間近に見ることができる、横浜マイスターたちに会える横浜マイスター祭りが開催されるということです。これについては最後に泉沢さん教えてください。
はい、今月11日土曜日と12日日曜日の2日間、中区の横浜市技能文化会館にて横浜マイスターの技術に触れられるイベント第26回横浜マイスター祭りが開催されます。祭りには今回ご紹介した稲見さんの模型展示をはじめ、食のマイスターたちによる料理の販売、そして事前申し込みでの技能体験教室など、子どもから大人まで楽しめるイベントとなっております。今回の参加マイスターは総勢17名、なお11日は3名、12日は17名のマイスターが出展します。詳細については市のウェブページから確認できますので、ご家族お友達もお誘い合わせの上ぜひお越しください。
泉沢さん、稲見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
稲見さんの鉄道模型、本当にこう、お客様のこだわりをしっかりと取り入れてまして、同じ電車でも、例えば時代によってヘッドライトのワット数が違ったりして、そのあたりもね、忠実に再現しているそうです。稲見さんは過去の作品や他の工房のものの修理なども受け付けているそうです。詳しくは、稲見鉄道模型製作所のホームページご覧ください。そして、横浜マイスターについて詳しくは、横浜市のホームページご覧ください。